石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティ、スマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
明けましておめでとうございます。アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
ついに2016年になりました。
そうですね、年が明けましたね、
はいはい、早速ですが石川さん、はい、今年の抱負なんぞ。
そうですね、スマートフォン業界これからね、冬の時代に入るんじゃないかというふうに言われてたりもするので、まあ、そこをなんとか盛り上げて、はい、スマートフォンまだまだ強いぞと、でさらにはね、スマートフォン周りのね、業界も盛り上げていきたいなと思いますね。松代さんどうですか。
去年怪我が多かったので、
あ、
今年はもう無事に安全に過ごせればなという。
なるほど、
ただそれだけの願いです、うん、
それがね大切ですよね。
そうですよ、
はい、
さあということで今週ですが石川さん、
はい、先週に引き続きスマホウェブニュースサイトのツートップ、 IT メディアモバイルの田中編集長と携帯ウォッチの湯野編集長をお呼びして、2016年のスマホ携帯業界を大予想していきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。では今週の特集です。
2016年を大胆予想、スマホ携帯業界座談会スペシャルパート2。
先週は2015年の総括としてかなり急ぎ足で業界を振り返りましたが、今週は2016年がどうなっていくのか、マスコミ視点で予想していこうと思います。
それではご紹介いたします。 IT メディア株式会社、IT メディアモバイル編集長の田中聡さんです。
はい、明けましておめでとうございます。 IT メディアモバイルの田中です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、続きまして、株式会社インプレス携帯ウォッチ編集長の湯野康隆さんです。
はい、明けましておめでとうございます。携帯ウォッチ湯野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今週は2016年の大予想ということで、大きくいくつかのテーマに沿って皆さんにお話ししていただきたいと思います。まずはこちらです。2016年総務省タスクフォースの影響は。2015年12月18日高市早苗総務大臣は3キャリアの社長3名を呼び出し、料金の値下げや過剰な端末割引を改善するよう要請しました。これによってスマホ業界では感染不況が起きるのではないかと不安視されています。果たしてその影響はいかに。
はい、というわけでね、去年2ヶ月にわたって展開されたタスクフォースが12月18日にまあ、ね、一応決着したという感じでございます、うん、ね、私自身ね、いろんな媒体で、まあ、記事書いたりですとかコメントをしたりしましたけども、なんかね、この2007年のモバイルビジネス研究会を振り返るといいますか、あれに近いものがまたね起きてきたのかなというふうには思いますけど、まず湯野さん、タスクフォースを見て率直にどんな感想を抱きましたか。
そうですね、まあ、昔 の、 その分離プラン、はい、導入って言われた頃と、まあ、かなり近い状況に、あって、さらにこう、まあ、iPhone っていうのが結構その中でもやり玉に挙げられてる感は今回はありましたが、結果的にそのどうなるのか、まあ、結構メーカーさんとかあと販売店さんへの影響が大きそうだなと。で、まあ、キャリアさんにとってみるとやっぱりそのここのところキャッシュバック合戦というか、家族で、ハワイ旅行に行けるぐらいのキャッシュバックがもらえるみたいな状況になってるっていうのは、まあ、異常な状態だったのは確かなので、まあ、それに対して何とかしなさいっていうのは、まあ、一つ分かるところかなとは思うんですけど、まあまあそのおかげで高い端末が安く買えたっていうところも、まあ、あるので、まあ、結構その高いものっていうのはなかなかこう今後はちょっと ハイエンドのモデルっていうのはちょっと買いにくくなっていくのかなっていう雰囲気はありますね。
そうですね。まあね、あのタスクフォースで議論されていて、まあ、結論としていたのが、まあね、ライトユーザー向けのプランを作りなさいよと、まあ、1ギガ以下のねプランがあるといいのかなっていう話と、うん、あとね過剰な端末販売、それこそ実質ゼロみたいな販売方式は改めて今まで使っていた、まあ、営業コストをそれを原資にライトユーザー向け安くしなさいよ、さらにはまあ長期ユーザー向けに安くしなさいよというところもありますし、あともね MVNO をもっと活性化させましょうと、 MVNO のいろんなね仕組みをまあ改善化しましょうというところで議論されていました。その点こう田中さんとしてはこうどういった印象をいただきました？
そうね、まず論点が多すぎて、うん、当初テレビ等ではまあスマホの日本料金が高い高いって言われてて、そこのちょっと実際の実情との乖離もありましたし、うん、じゃあでも実際話し合ってるのはライトユーザー向けプランとか、あとは MVNO 推進とか、うん、まあ、一括0円やめるとか、結構その、まあ、いわゆるテレビ的なその要素と実際のその詳細な話し合いのところがちょっと若干ズレがあって、マスコミとテレビはどうしてもその分かりやすいところを追いたがるんですけども、そこはちょっと若干誇張しすぎたかなという印象がありました。はい、
ね、あのね、話の最初の議論としてあったのが、ね、安倍首相がね、そのスマートフォンなり通信費が家計に占める割合が上がってると、なのでまあそこを見直しましょうというのがスタートだったにもかかわらず、まあ結果としてはね、それってじゃあ本当に家計の影響って下がるのかなって言ったらよくわからないと言いますか、まあ効果が限定的なのかなというふうなところがね正直あるのかなとも思いますし、
うん、まあ、結構そのタイミングがちょっと絶妙というか、うん、その新しい iPhone が発表されたタイミングで、安倍さんがなんか指示を出したっていうのはちょっとやっぱり振り返ると印象的でした ね、
うん、ね、でしかもじゃあ、ね、なんで2015年中に、ね、決着しなきゃいけないのかっていうのもいまいち見えてこないというか、うん、でもうちょっとゆっくりね議論してもいいようなものの、かなりね、うん、その2ヶ月の間でバタバタバタって決まってしまったと、うん、で決まった割には中身そんなにね当初言われてたことでしか決まってないというところもあったりしますし、うん、もうちょっとねしっかり議論してもよかったのかなっていうのは個人的にも思いますね。あとね、やはりそのそもそも矛盾しているというか、ね、うん、3大キャリア値下げさせればいいんですけど、うん、一方でね MVN の方がねきつくなってくるじゃないですか、うんうんうん、ね、ライトユーザー向けプランができたと思ったらね、それでね既存のキャリア使ってればいいじゃんって話だったりするので、うん、なんかその辺がそういう矛盾してるなっていう感じもしますし、
そうですね、その MVNO の育成っていう面でいうと、うん、もうちょっとこう具体的な指示を出した方が良かったのかなっていうふうには思います、うん、あのその議論の中でもその HLR、HSS を開放しなさいとかっていうようなお話っていうのが、まあ、出てきてはいたんですけど、まあ、それが結果として具体的にどこまで開放するっていう話にはまとまってないので、まあ、ちょっとそこが踏み込んでも良かったところなのかなと思います。もちろんそこは開放したらしただけじゃなくてメンテナンスとかコストもかかってくる部分になるので、ちゃんとその監視しなきゃいけないとは思うんですけど、やっぱり今後 MVNO をちゃんと育っていくには、キャリアとして の、 その機能っていうのを彼ら自身が持っていくっていうのも必要なことかなとは思うので、まあ、そこがあの、まあ、2016年実現できるといいのかなというふうには思いますね。
うそうですね、やはりまあ一番大きな影響としてありそうなのが、ね、割引が少なくなっていくのかなっていう感じはしますよね。やはりそこの影響って出そうですよね。田中さん、
特にまあ日本は iPhone が売れていて、そのやっぱり要因の一つがいわゆる月々の割引が高いところで実質0円が実現できたっていうのは、まあ、iPhone6S はないですけど、あの昨年までは 16GB モデルで確かありましたよね。でそういったものが作りにくくなることで、今年7が出るとして、まあ、その販売数の影響というのがちょっと懸念されるかな、まあ、日本人は iPhone 好きなのであまり関係ないのかもしれないですけども、そこは少なからず影響出そうですね。やっぱり
ね、ちょっとさっきも井上さん触れてましたけど、これって結構ねキャリアとしては美味しいというか、今までねやっぱりねアップルのこうね圧力がある中で iPhone 売らなきゃいけないっていうので、ね、コストをつぎ込んでね実質0円を強引に作ったりとかしてたのが、 総務省から言われたんでちょっと割引できませんっていうことがね、うん、言えるようになってしまうとキャリアとしては、ね、コストかんなくて美味しいのかなっていう気はちょっとしますよね、うん、
まあ、結局キャリアとしてはこう誰もブレーキが踏めないチキンレースのキャッシュバック合戦になっていて、うん、まあ、安倍さんのこう鶴の一声でこういうことになって渡りに船な結論なのみたいなところもまあ少なからずあるかなと。まあ、実際にその、まあ、前回 の, その分離プランの時も結構プランの見せ方工夫して、そこをかいくぐってきた経緯もあるので、今回もこう裏技的な発想がひょっとするとあるのかもしれないですが、ただまあ、メーカーとしてはちょっと痛いなっていうのは正直なところなのかなと思いますね。
これただね、やっぱ他のメーカーにとっては相当厳しくなりそうな、まあアップルが一番影響を受けるのかもしれないですけど、うん、それ以外の端末メーカー影響を受けそうですよね、うん、
実際このタスクフォースの第4回だったかと思うんですが、はい、総務省のサイトに配布した資料が一式載ってるんですけども、はいはい、韓国の事例っていうのが載ってまして、はい、実際その韓国では数年前にまあそのキャッシュバックというか過度の割引っていうのは問題になってそこを法律で縛りましょうと、いうことでキャッシュバックの額が割引の額っていうのを決めましたということになって、うん、実際やっぱりハイエンドの端末の出荷台数が減って4万円ぐらいのミドルレンジの端末っていうのがまあ主流になってきてますとか、うん、その販売数量自体、まあ全体で見るとちょっとやっぱり少し落ちてきますねとか、うん、まあ、そういうその結果がまあ見えてるところなので、うん、まあ、似たようなことやれば多分似たような状況になるんだと思うので、うん、ちょっとそこは興味ある方はあのサイトをご覧になれば日本の将来っていうのも予想できるのかなというふうに思います、
うん、じゃあ次のテーマいきましょうか。
はい、続いてのテーマです。2016年今年のアップルの戦略は。 iPhone6S、 Apple Watch、 iPad Pro と昨年も新製品や新機種を投入してきたアップルですが、一方で目新しさがなくなってきたという声も出ています。今年は4インチの iPhone がリリースされるという噂もありますが、今のところ大きな動きは見られません。日本では圧倒的なシェアを誇る iPhone、 次の展開は果たしてどうなるのでしょうか。
はい、でそのタスクフォースに大きな影響を受けそうなのがアップルだと思うんですけど、うん、そこでちょっと思ったのがアップルも日本市場向けに型落ち端末とかあと廉価版をいっぱい出してくるのかなっていう予想もちょっとしてるんですよ個人的には、うん、あと海外ってなんだかんだ言ってね、その最新モデルは売ってるんだけども実は販売されてる中心は1個前のモデルだったりするんですよね、うん、で、ね、この間のタスクフォースでも最新機種に関しては割引制限するけども、うん、型落ちはまあちょっと目をつぶりましょうかみたいな書き方もされてるわけですよ。ってことを考えるとキャリアとしてはしめしめと思ってむしろ、ね、最新機種を調達するんじゃなくて型落ち機種を大量に調達してそれに従来通りの販売方式で売ってシェア稼ぐっていうこともできたりするのかなっていう気もするので結構ねその革新的な製品出る云々っていうよりも2016年のアップルはその売り方をどうするというか今後のシェアを展開する上で何かそのねシェアを取るための工夫をしてくるんじゃないのかなっていう気がちょっとしてますね。
確かにドコモさんもあの去年の夏からアクオスエバーとか、まあ、ギャラクシーのアクティブネオとか、うん、ハイスペックでないちょっとミッドレンジ前後の端末を増やしてきたので、うん、まさにこういった iPhone4 インチの iPhone っていうのは戦略上も合うのかなっていうふうに思ってます、うん、あとはまあ MVNO の扱っている端末もやっぱりなんだかんだ言って3万円台2万円台も多いので、うん、まさにそういったところが iPhone を扱う、まあ、もしもし X とかあの辺もちょっと別ルートで iPhone を扱ってたりはしますけども、うん、まあ、通常のルートで iPhone をしっかり売る MVNO も出てくる可能性はあるかなと思いますね。
その辺こう井野さんどう見せたりしますか。
まあ、グローバルで言うと300ドルとか300ユーロとかって言われてる、うん、ミドルレンジの製品っていうのは、まあ、あの去年一昨年ぐらい、まあ、あの MWC とかでもテーマになってたぐらいだったので、うん、まあ、あのそこのトレンドっていうのは当然日本にもやってくるでしょうし、まあ、その先ほどのタスクフォースの結果として、まあ、ちょっとやっぱり高いものってのは出しづらいっていうのは確かなので、うん、まあまあ型落ち含めてそれぐらいの値段っていうのは、まあ、大事になってくるだろうなと。 まあ、あんまり値段ばっかり話しててもつまんないんですけど、うん、はい、うん、まあ、そこに対してどれぐらい魅力を詰め込む、機能として魅力を詰め込めるかっていうのが、まあ、メーカーとしての腕の見せ所になってくるのかなとは思いますね。まあ、結構やっぱりなんだかんだ言ってここのところアップルってこう日本メーカーがやってたような技術、この大元の技術持ってるとこ買ったりとかする形で搭載してきたっていう感じはしていて、まあ、なんか一から何かを作ったっていう感じは正直しないんですよね。なのでそういうことをやってくれるともう一回スマートフォン業界活性化するのかなっていうふうには思いますね。
ハンドソープで洗える iPhone7 が出ますかね。
まあまあそれはしばらく強制だけなんじゃないですか。
ですね。その点なんかそのアップル製品のなんかここに期待してるとかってあったりしますか？
なんかでもやっぱり今アップルに期待することってスマートフォンとかタブレット、まあ、あるいはそのウェアラブのアップルウォッチ以外の何かなのかなっていうふうには思いますね。なんかこう同じものを作り続けてるだけだとやっぱダメかなとは思うので、何かちょっと意外性のある、あそんなもの作ったのみたいな驚きが欲しい、
ね、新ジャンルを開拓してほしいですよね、うん、その点田中さん的には何かあったりしますか？
特に6プラスは、まあ、大画面を実現したスマホではありますけども、うん、中身が6のただ大きくなったもので、そこは去年からあまり手入れてないんだなっていう、アップルといえばやっぱりシンプルな UI っていうのはあるんですけども、もう少しそこを洗練してほしいなっていうのはちょっと感じました。まあ、私はずっと 6S を使ってるって、プラスはちょっと使う気になれないんですけど、その理由はやっぱりその UI がこなれてないっていうのはちょっとアップルらしくないかなっていうのはちょっと感じてると
思います、ね、その点で言うと iPad Pro もね、でかいだけじゃんっていうの、アイコンスカスカじゃんみたいな、なんかその辺のね洗練性がないな、
まあ、よくも悪くもシンプルという、うん、
はい、ですね、はい、じゃあ次のテーマいきましょうか。
はい、続いてのテーマです。 Android 陣営今年はどう動く。昨年は格安スマホも数多くリリースされ市場を賑わせた Android 端末、個性的な機種が登場し選ぶ楽しさも増えてきましたが、今まで市場を牽引してきたサムスンがシェアを大きく落とし、シャオミ、ファーウェイ等の中国メーカーが伸びるといった変化も出てきました。日本ではソニーのエクスペリアが Z5 シリーズ3タイプをリリース、富士通、シャープ、京セラも新機種を投入しており、話題性はあるものの、依然 iPhone を追いかける立場です。今の Android 陣営にとって必要なものとは何でしょうか？
ね、なかなか Android 端末頑張ってはいますけども成果が出ないなっていうところはね正直感じたりしますね、うん、何が足りないんでしょうかね。
なんかね、新しいデバイスが何かそこに積まれることで今までスマートフォンってなんか進化してきた感はあるんですね、うん、その、うん、まあ、ここのデバイスの進化ももちろんあるんですけど、なんか新しいもの、センサーとか部品が積まれることで進化するっていう感じだったかなと、うん、で結構そういう意味で言うと必ずしもそのデバイスと連動しない形で例えばクラウドをうまく使うとか、うん、あるいはなんかそのもう一つ持ってるものをうまく使うとか、うん、ウェアラブルとか IoT とかそういう言われたようなものと組み合わせるともっと幸せになれますよっていうような動きっていうのが出てこないと次のステップに行けないのかなっていう感じはしてますね。逆にそこが開発できるベンダーさんっていうのは強くなるのかなというふうに思いますね。
田中さんどう見てますか？
やっぱり iPhone と同じことをやってしまってはダメかなと、まあ、今素材見てもガラスにメタルっていうのはもう結構他のスマホも同質化してしまって、うん、でちょっとヒントを感じたのが、まあ、ニュアンスネオさんがやってるあの着せ替え、はい、素材もいろいろとちょっと布みたいなものもあったりとか、うん、あれはやっぱり iPhone 買ってるその女性とか若い人に引っかかるんじゃないか、まあ、ちょっと OS が Windows なので、うん、ちょっとそこはまあどうなんだろうっていうのもあるんですけども、あれが例えば Android でああいうのがあると割とちょっと可能性あるんじゃないかな。でも iPhone がやらないことをやらないとなかなか道は開けないんじゃないかなと思いますね。
そ
うですね。
その点今ね触れられてましたけど Windows 10モバイルいろんなメーカーで始めてきてこれから盛り上がるというふうに見られてますけど、 その辺田中さんどう見てますか。
そうですね、まだただメディア的には非常に今取り上げたりして盛り上がってますけど、一般の人にどこまで届くかっていうのがまだ見えてませんし、あと端末の選択肢も10機種ぐらい出てますけども、日本人はやっぱりハイスペックなものが好きな人が多いですし、ルミアのが出てないですよね。そこでちょっと選択肢があるようでない状況かな。あと当然スペックもまだこなれてないですし、なかなかまだ過渡期なのかなっていう、
その辺井野さんどう見てますか。
まずは年末のつかみとしては安いのを出しましたと、たくさん出ましたっていうところが第一歩としてあるんですけど、やっぱその次にやらなきゃいけないのは Windows ストアって言われてるそのアプリマーケットっていうのをしっかり手こ入れしないと他のスマートフォンと同じようには売れないかなというふうには思います。もちろんその Twitter とか Facebook とかあと LINE とか、皆さん使うようなコミュニケーションツールについては大体揃ってはいるんですけど、でもiPhone とか Android のものに比べると機能が落ちたりとか、インターフェースが相変わらず英語のままだったりとか、そういう状況があって、あとはその今スマートフォンで皆さんが普段遊ばれてるようなゲームとかが全然揃ってなかったりとか、そのあたりっていうのはやっぱりスマートフォンって端末も大事なんですけど上で動くアプリも非常に大事、そういう意味で言うと今回 Windows 10モバイルで日本地図がちゃんとまともになったっていうのは今ですかみたいなところはあるんですけど、そこは良かったかなとは思うんですよね。なのでそのアプリマーケットっていうのをきっちり整備するっていうのは次にやらなきゃいけないことで、それと並行してその Windows 10モバイルの場合はコンティニウムって言ってPC ライクにテレビにつなぐことでパソコンのように動きますっていう、
そうね、
やっぱそれが Windows の世界観なんだろう。ワン Windows という彼ら言ったりしますけど、その世界観っていうのを本当にやっぱ実現してほしいなというふうには期待しているところですね。
ね、この間業界の人とコンティニアムの話になった時にどうやら2016年前半にはコンティニアム対応端末は出ないんじゃないかとかっていう人もいるんですよ。で、あの辺がもっとねしっかりと発表しないことにはね、ユーザーとしても買って後悔することもなりかねないので、もうちょっとねマイクロソフトとしても頑張ってほしいかなっていう気がしますね。はい、じゃあ最後のテーマに行きましょうか。
はい、2016年キャリアはどうなる。 NTT ドコモ、 AU、 ソフトバンクの3大キャリアではソフトバンクの苦戦が目立ちました。加えて MVNO 格安 SIM が勢いを増し、総務省のタスクフォースでも MVNO 推進がテーマとして持ち上がっています。昨年各キャリアはリアル店舗、リアル体験といった携帯から離れたサービスを開始、通信料金の見直しもあり、競争は今年も激化しそうです。
はい、もうあれですかね、なかなかキャリアについて語ることっていうのはなくなってきてるんですかね。どう思います。なんかね、その2015年はやれね、お店で米売るだ水売るだって話になったり
コーヒーとかね、
コーヒー売るだとかってね、あとはね、ポイント一生懸命つけますねとかっていう、
カードが増えましたね
ですよね、プラスチックカードやたらと増えるっていう状況がある中で、ね、やっぱり一頃の、ね、キャリア発信の端末サービスっていうものがだいぶなくなってきてるのかなっていう気がしますけど、
なんかその店頭でいろいろやりたいんだねっていうのがアクセス者見えてきてるのと、あとはソフトバンクなんかはその T ポイントを絡めて、オンライン販売とかも少し盛り上がってきそうな雰囲気がありますし、そのオフライン、その店舗を通した販売と、あとそのオンラインっていうのも何気に2016年テーマになってくるのかなと。やっぱ本人確認っていうのはどうしても音声通話する場合はそこが結構ハードルとしてあるんですけど、結構その MVNO さんなんか見てるとフットワーク軽く動かれたりするので、なんで3キャリアはそういうことしないのかなと。店舗に行ったら行ったで銀行みたいにその番号札引かされて1時間ぐらい待たされて、さらに1時間ぐらい説明聞かされてみたいなのって多分誰もハッピーじゃないと思うんですよね。そこっていうのをもうちょっとなんかネットを使うことでハッピーになれる人いるんじゃないのっていうのと、あと店頭自体もさすがにその1時間2時間かかっちゃうっていうのはやっぱ課題ですよね。その間待ってるから米売ろうとか水売ろうとかってやっぱちょっと本末転倒な感じはするので、ちょっとそこは改善期待したいところかなというふうに思いますね。
田中さんどう思いますか。
キャリアの発表後の端末が主役でなくなってきましたね。やっぱりこれまで発表会だと端末がバーンと紹介されてそれが使えるサービスって順番だったのが、サービスがもう主流になって、やっぱり総じて端末の周辺の領域っていうのも各社さん追っかけて、端末の差別化っていうのがもうなくなってきてますよね。
ね、だから2016年を語る上でね、ちょっと注目なのが、ね、電力自由化が始まって、
4月になりますね。
おそらくね、KDDI とソフトバンクは電力と一緒に通信契約するとかっていう話もあるし、ね、片やドコモはね、セーフを売るみたいなね、日生と組んで保険証を売りますよとかって話もあるし、おそらくどっかのキャリアはね、あの住宅ローンと組み合わせて、34年組み合わせて安くしますよみたいな、
2年縛りが35年縛り
になってくるっていうね、一生懸命総務省としては2年縛りをなくしてるんだけど、逆にね、あのいろんなものが全てキャリアの課金になっていくっていうところで言うと、本当にもう競争はなくなってくるのかなと言いますか、ね、MNP に移動するっていうのはもう過去の話で、でそうなってくると本当ね、その携帯ウォッチも IT メディアもね、電気と組み合わせてどれが安いのかっていう、なんかそういう記事にならざ
るそうですね、だからその35年ローンの家の質に対してね、
そう
あの説明していかなきゃいけなくなるのかって言われると結構辛いですよね、
辛い
ですよ、まあ、しっかり通信サービスを売ってほしいなっていうふうには思いますね、
ね、
あの別に何がついてきてもいいんだけども、やっぱ根幹の部分忘れずにやってほしいなと。
そうですね。最後に猪野さん、田中さん、なんかこう業界について語っておきたいというか、2016年期待しておきたいことあったりしますかね。
最近はなんかこのステマ騒動がね、あのネット媒体の場合は結構風当たり強い状況じゃないですか、
はい、
なんでキャリアさんで言うと、あの速度比較みたいな話とかっていうのはなんかね、そのまあどこまでが第三者なのかよくわかんないなみたいなリリースはよく目にするので、
予算ぶっ壊れますね最後にね、
そういうのはちょっともうやめましょうよ、ちゃんとこうマットに勝負しようよっていうふ
う
に
思いますね。ちょっとステマ問題について改めて回設けますか。
それは山本一郎さん呼んだ方がいいですか。
そうですね、ちょっとね根が深いので、ちょっとこれはまたね、その点田中さんどうですか。
まあ、その点は
その点じゃなくて、ごめんなさい、
コメントないんです
けど、この
業界に対してやっぱり選択肢はやっぱりあった方がいい、うん、ちょっとまあ端末のメーカープレイヤーも減りつつ中ではありますけども、やっぱりその各キャリアの個性を出してユーザーがワクワクするような選択肢というのを用意してほしい、
うん、そうですね、もう本当ね、タスクフォースによってその MNP でねキャッシュバックいっぱいもらってっていう時代では多分なくなると思うので、であればそうではない部分で競争して、じゃあちょっとねキャリア移行したいなと思わせるようなものでユーザーにワクワク感を提供してほしいなと思いますね。はい、猪野さん、田中さん、2週にわたってご出演いただきありがとうございました。
本日のゲストは IT メディアモバイル編集長田中聡さん、携帯ウォッチ編集長湯野康隆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、2016年を大胆予想、スマホ携帯業界座談会スペシャルパート2でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
はい、やはりね、ちょっとあのゲスト2人いる、しかもね、あの、うん、業界に精通されてるお二人なので、
はい、
ね、話を始めると止まらないなという感じなので、うん、またね機会を設けてお呼びしたいなと思いますね。
はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さて石川さん、来週ですが、
はい、来週ですけども、まあ、新年早々ですがイベントレポートをお届けしたいと思います。
うん、
新端末か新サービスかよくわかんないですけども、はい、まあ、その辺をね詳しくご紹介できたらなと思います。
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。オンゴイ